テモテへの手紙第1の4章です。テモテへの手紙第1の4章、ここでのテーマは教える務め、教える務めです。まあ、務めと書かれているところは英語ですとミニストリーですね。あのミニストリーという言葉は奉仕とかですね、務めとか訳されています。日本語の少なくとも新改訳の聖書ではそのように訳されていますが、教える務めです。それでは一節を見ますけれども、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。このしかしという言葉から4章は始まっていますけれども、これは3章の16節からの続き、また15節の後半部分からの続きですが、その教会は真理の柱また土台です。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。そしてキリストがどのような方であるかということが書かれているわけですね。このキリストはというのはですね、神はと言い換えることはできません。神は肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の他の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。これが真理の柱でありまた土台であり偉大な経験の奥義なんです。でこれと対比させているわけですね。しかしとなっています。そして次にこの御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、と書いてありますけれども、旧約聖書を読んでも、また新約聖書を読んでも、後の時代に惑わす霊というか、この廃墟が起こることが聖書では予言されていて、そしてそのような過ちの教え、偽りごとが、この教会の中にも入ってくるということをこの聖書は予言しているわけですね。だから御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われてあります。惑わす霊と悪霊の教えとありますけれども、この惑わしというのは当然また悪霊もそうですけれども、偽りを言うわけですね。エヴァが惑わされた時に、蛇はあなたは決して死にませんと神様が言われたことと反対のことを話しました。このことからですね、この惑わす霊、悪霊の教え、霊が働くわけですけれども、その時にそれが神から来たものなのか、それともそうでないものから来たのかを試さなければいけないと聖書には書いてあります。第1ヨハネの4章の1節です。霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽予言者がたくさん世に出てきたからです。このようにですね、世の終わりについて、終わりの時について使徒ヨハネは意識しながらあの手紙を書いたんですけれども、その時に霊だからといって信じてはいけない、神からなのかどうか試す、テストしなさいというふうに言っています。これをですね、私たちは知らなければいけないんですね。というのは教会の中に認められているもの、なんとなく認められているものをですね、何か試すということをですね、裁いてるんではないかというふうにこう言う、必ずそういう声が出てきます。例えば、卑近な例ですと、つい最近はハリーポッターとかですね、流行っていますけれども、でそれをですね、このアメリカではいろいろ論争が起こっています。クリスチャンの間でもこれは良いものか悪いものか、このように言っていてですね、でそういうことをこう吟味していくことでさえも、このいやそれは、おかしいのではないかと、ね、裁いているのではないかというふうになるけれども、そういうことでは決してないわけですね。ヨハネは 試しなさいとこう言ってるわけです。で、テモテがいたエペソの教会ではこのような教えを言い広める者たちが出てくることをパウロによって警告されていたんですね。パウロはエペソの長老たちにこう言いました。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろんな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。狼が入り込んでくるだけではなくて、この長老たち自身が曲がった教えをに心を奪われて自分たちの方に引き寄せてくると言ってるわけです。教会の中の指導者の人たちです。牧師であるとか伝道師であるとか、今であればね、そういう人たちが説教団の上から曲がった教えをしていくということなんですね。で、これは、エペソの教会だけではなくて今日の教会でも起こり得ることなわけですね。では私たちはそんなことになったらどうすればいいのでしょうかというふうに心を騒がせる必要はないけれども、よく考えていく必要があるわけなんですね。で、それは嘘つきどもの偽善によるのですと書いてあります。先ほど話しましたように偽りの教えをこの惑わす霊とか悪霊は教えるわけですね。悪魔ができないことがあるんです。なんだかわかりますか？悪魔ができないこと、
正しいこと、
真理を言うことができないんです。偽りの父で偽ることは彼にとってごくごく自然なことなんです。もうそのものなんですね。だから偽りというのが入ってきます。そして嘘つき者どもの偽善というのはこの教えに心を奪われて信仰から離れていく人たちがこの言っていることと行っていることがちぐはぐになってくるということであります。言っていることと行っていることが異なってくるということですね。そして彼らは良心が麻痺しており、この麻痺という言葉がですね、ちょっと、あんまり考えたくない例えなんですけども、でも実際そうなんですが、アイロンで体を焦がしてしまった、腕でもどこでもいいですね、ジューッと。そしてあまりにも火傷をしてしまったためにもうそこでは何も感じることができないという状態がここで使っているギリシャ語です。麻痺ですね。良心が麻痺するということです。この良心という言葉がテモテの手紙に多く出てきます。一章の5節では、この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。で、1章の18節には、信仰と正しい良心を保ち勇敢に戦い抜くためですというふうに言っています。良心という この言葉後で説明しますけれども、これが大事になってきます。そして麻痺してしまうということは、自分がしていることが罪意識を感じないほどにまでなって平気で故意に真理に反することを教えていくということですね。で、具体例としてパウロは3節、結婚することを禁じたり食物を断つことを命じたりします。彼らが行っていた具体的なことはこの禁じたり、結婚を禁じたり食物を断つこと。で、結婚は神様が、この世を作られた時に初めに建てられた制度であって、祝福されたもの、また聖なるものなわけです。そして食物についてはパウロは次のように言っています。しかし食物は信仰があり真理を知っている人が感謝して受け取るようにと 神が作られたものです。このように神がお作りになったものですね。これは真理の言葉を受け入れている人がこのように分かってくるわけですね。自分がまず真理があるわけです。神様が天地万物を作られたという真理があり、それを信じ、それを真理を知って受け入れている人がですね、目の前に出されたこの食事を見て、あ、これも神様が作ってくださったんだという信仰が働くわけですね。そして感謝して受け取ることができるようになるわけです。次に、神が作られたものはみんな良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。神様がこのものをお作りになるときに、それは良いと思って作られているということなんです。良しと見られたという言葉、創世記の一章に何回か出てきますよね。これは非常に良かった、神はそれを祝福されたと書かれています。ですから良いものなわけです。それを捨てるべきものは何一つないということですね。で、私たちも現代社会の中でしばしば自然食品とか環境保護とかという言葉を聞きます。もちろん自然は神様が与えられたもの、環境は神様が与えられたもので、クリスチャンはそれを大事にしていかなければいけないわけなんですけれども、度を超えてですね、自分が食べるものをいちいち詮索して、また神様との関係の中でそれを話していくのであれば、ちょうどパウロがここで話していることになるわけなんです。新興宗教の中でそれはありますね。これを食べると汚れるとかですね、だからということがいろいろありますけれども、それがですね、このエペソの教会の中では、この入り込んでいたわけであって、まあ今も私たちとは無関係ではないわけですね。次に、神の言葉と祈りとによって清められるからですとあります。食事をとることが清められる、つまり礼拝になっていくっていうんです。で、レビ記においてですね、和解の生贄あるいは平和の生贄という生贄が出てきます。で、実はそれは基本的に食事を感謝して祭司たちが幕屋の中で食べる、そのような儀式なわけなんですね。神様に肉を捧げて、また自分のその一部を食べ、そして主との交わりをし、人々との交わりをしていくわけなんです。ですから私たちが日々食べるこの食事も祈りによってですね、実は礼拝してるんです。非常に簡素な礼拝ですけれども、そのようにして清められるんだということです。まあ、このように説明しましたが、ここでですね、神の言葉と祈りという言葉がとても大事になってきます。先ほどの良心という言葉がありました。また信仰という言葉も何回も出てきましたよね。4章の1節、信仰から離れるようになります。そして3節のところにも信仰がありという言葉が出てきますね。神の言葉と祈り、そして良心、そしてこの信仰というのが密接に結びついているんです。神様から私たちは良心が与えられています。この良心というのは良いことを思うというよりも、何が罪であって何が良いことであるかを知ることができるもの、それが私たちに与えられるわけなんです。与えられているんですね。そしてこの良心は神の御言葉によって清められます。今まではクリスチャンになる前は、自分が良いと思うこと、自分が悪いと思うことによって判断をしていました。けれども御言葉が与えられることによって、掲示されることによって、自分が正しいと思うことではなくて、 神が正しいと思うことを知っていくようになるわけです。でこの啓示が与えられた時に、両親に御言葉が与えられて、その時に信仰が与えられていきます。つまりこの御言葉は正しいんだという太鼓判を、このハンコをですね、自分で押すんです。これが信仰なんです。でこの信仰、この太鼓判を、このハンコを押すところでですね、私たちは祈りが生まれてきます。この御言葉に基づいて、この両親に働いて信仰が生まれて、その信仰の表明が祈りになっていきます。このように神様から両親が与えられ、そして御言葉によって照らされて、そして信仰が芽生え、その信仰を祈りによって表していくということが、ここで私たちが知らなければいけないことなんです。ここでパウロも言ってましたけど、結婚そのものを禁じたりですね、食物を、結婚が悪であり何々が善であるという判断基準を私たちは持っているのではないわけなんです。例えば伝道という言葉一つ挙げてみましょう。これは絶対的に良いものなんでしょうか。そうではないですね。そうではないですよ。もし自分の心が伴っていない義務的なものになっているとか、それは良いものではすでになくて罪なんです。信仰から出てきてないからなんです。例えば異性に対して感じる性欲は悪でしょうか。神の言葉では男と女が一つになるという結婚の制度があって、その御言葉を受け入れ、信仰によって、このまあ、さっき言った祈りとかでもいいんですけれども、その中にあって抱く性欲というのは、むしろ罪どころか聖なるものなんですね。このように信仰というのと良心というのが密接に結びついていて、私たちはこの信仰の言葉の中に生きている存在なんです。ですからパウロが具体的に 食物のことについてですね、ローマ人への手紙の14章で話しているときにこう言ったんですけれども、22節にこう書いてあります。あなたの持っている信仰は神の御前で、それを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です、なんです。これが私たちの歩みなんです。ですから御言葉があり、良心があり、信仰があり、祈りがあるですね。これが真理ですね。そこでパウロは、このことを兄弟たちに教えなさいと次6節に話していきます。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉出てきましたね。信仰の言葉と、あなたが従ってきた良い教えの言葉とに養われているからです。立派な奉仕者ってどういう人なんでしょうか。でこの奉仕者って書いてあるミニスターですね。英語ではよく聖職者とか教職、聖職者って訳されるところですね。日本では教職者とかって訳されるところですけども、立派な奉仕者というのは教える人なんですね。教える務めをしっかりと果たしている人が、立派な奉仕者であり、またその教えを聞く、この信者が、立派な信者なわけですね。で信仰の言葉、これが今私が話したように、日々の生活の中で神様の御言葉と良心と信仰の中で培われていく、祈りの中で培われていく言葉です。ですから、具体例を挙げるのであれば、例えばディボーションの時に与えられた言葉とか、また礼拝の時にね、語られる神様の言葉があるわけですね。この聖書の言葉が、その受肉化って言ったらちょっとあれかな、受肉化って言ってもいいでしょう。そういうものであります。そしてここでパウロが言っている あなたが従ってきた良い教えの言葉とありますけれども、おそらくこれはテモテが幼い時から聖書に親しんでいたんですけれども、母親と祖母から教えを受けていたんですね。その健全な聖書の教えがあって、テモテがその中に育っており、そこから離れる必要はない。その教え、健全な教えを聞き続けて自分自身も養われていくということによって立派な奉仕者になるということなんですね。で、この健全な教えというのが、先ほどから話されている惑わす霊と悪霊との教えに立ち向かう武器なわけなんです。健全な教えです。キリスト教会の中に新しい教え、新しい啓示、新しい幻とか、いろいろな新しいという言葉が出てくるんですけれども、それは有益となるものはないわけなんです。なぜかというと、パウロがさっきから話していたように、経験の奥義というのはすでに啓示されていて、私たちの役目はただその中に生き、成長していき、立て上げられていくことのみなんです。で、健全な教えというものを私たちはいつも養われる、羊が羊飼いから養われていくようにですね、養われていく必要があるわけなんです。これ淡々と行っていくところに鍵なんですけれども、なんかつまんないなと思うとですね、この新しい教えとかっていうものに興味がいってしまう。新しいテクニックですね、こういうふうに伝道したらいいとかで テクニックがあったりしますけれども、これはちょうどですね、日々食べている食事が飽きた、お菓子を食べようと言ってるのと同じことなんですよね。いかに私たちが健康でいて、そしてこの悪霊とか、または、惑わす霊の教えから守られるかというと、健康でいることが一番防御策なんですね。薬を飲むことではなくて、それをパウロはここで話しているわけです。良い教え、また信仰の言葉です。次、7節でに、俗悪な年寄り女がするような空想話を避けなさい。これは一言で言うと偽りの教えのことです。で、これを避けなさいとパウロは命じています。で、私もこうやって教えているときに、これを躊躇してしまうんですね。というのは何かというと、偽りの教えを暴露する、あらわにするっていうのは勇気がいることです。先ほどもハーリーポッターの話をしましたけれども、そうするとですね、え、そういうことを言っていいんですかとかっていうふうに、あとこう、そういうものが好きな人とかですね、いろんなことが出てくるわけですよね。けれどもですね、私たち例えば自動車で車を走らせているときにですね、ここ行ったら危険だ、崖だっていう標識もあるわけなんですよね。それだけではなくて、 こっちの道に行ったら例えば綾瀬駅に行けますとかっていう標識もあって、こう普通の正しい道っていうのもあると同時に、これはいけないよっていう警告の標識もあるわけなんですね。教えていくときに、それをやはり教えていかなければいけない。偽りの教えっていうのがあるんだよっていうことを教えていかなければいけない。またそれを回収が聞いていかなければいけないんです。で、私もこれは経験があってですね、クリスチャンになる前に、この私ミッション系の大学を出たんですけれども、キリスト教概論というのが一番初めのクラス、キリスト教概論というのがありました。そしてその一番初めのクラスに何を教えられたかというとですね、三大異端、エホバの証人、モルモン教、統一教会の教えをかいつまんで内容を教えてくれたんです。で、その時はへーという感じで聞いていました。6ヶ月後、何かアンケートをですね、この駅前でですね、この言われ書いてくださいと言われて行って、その部屋の中、綺麗な応接室でした。そして見たビデオが統一教会のビデオだったんです。内容がもしそのキリスト教概論の中で教えられていなかったら、私は統一教会だと気づくことはできなかったと思います。このように俗悪な年寄り女がするような空想話を避けなさいということも 教える務めの中に含まれているんだということなわけですね。そして次に、経験のために自分を鍛錬しなさい。そして肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。今信仰の言葉と良い教えに養われることをパウロは話していましたが、これは経験のための鍛錬とパウロは言い換えて呼んでいるわけです。肉体の鍛錬、つまりボディービルディングのようなものですよね。このまたは競技をする選手が肉体トレーニングをしていることと、パウロはこの経験のための鍛錬を類比させているわけです。似たようなものがあるよ、また異なるところがあるよというふうに比べているわけなんです。肉体トレーニングがある食物を断ちます。そうですね、例えば100メートル走を走るこの選手がですね、いつもなんか脂肪のあるものばっかり食べてたら大変なことになりますから、きちんとこの健康管理をするわけです。でいつも決まった運動をこなしていくわけですね。で私たちも霊のトレーニングが必要だ、霊の筋肉をですねつけていく必要があるんだ。で、このある食物を競争選手が断つように空想話を避けていくというのもその一つであるかもしれません。また今読んだように、日々神の御言葉と祈りの中で過ごしていくということも欠かすことができない。また健全な教えを聞いていく、でこれかったるいんですね。イエス様が神です、キリストが神であることとかですね、救い信仰の義人とかですね、もういいよ分かってるから、分かってない時がたくさんあるんですねたくさんあるんです。私もそうですよ、いつの間にかずれてるんです。ずれてますよ。だから私たちはいつもそれによって肉体トレーニングと同じように霊のトレーニング、そしてですね、異なる面がですね、今読んだところにいくらかは有益なんですね、肉体の鍛錬は。だけれども経験のための鍛錬というのは今の命と未来の命が約束されているんだ、つまり永遠の命のことです。今の命、永遠の命っていうのは天国に行ってからのことではなくて今も与えられているわけですけれども、そのことなわけですね。で私たちがよく間違ってしまうのは、永遠の命、救われるっていうことは天国への切符をもらったっていうふうに勘違いすることなんです。切符をもらった、そうだからイエス様を信じたらもういいじゃん、全て必要なことをしたと考えます。でここが間違いなんですね。そして全て必要なことをしたと思って、あとは付け足しなんだ、だからいろいろ教会で何かやっていこうというふうになる。これがなんか隅っこの中にあるんですけれども、今読んだように永遠の命そのものがですね、この経験のための鍛錬があるわけなんです。というのは命というのはキリストの命です。御子を持つ者は何ですか、命を持っており、御子を持たない者は命を持たないっていうのは、私は命ですっていうイエス様の言葉なんです。つまりイエス様ご自身なんですね。イエス様ご自身の中に私たちが整えられていく、私たち自身がキリスト、私たち自身のうちにキリストが形作られていく、神のご性質の中が私たちのうちにこう形作られていくそのものがですね、命なんですよ。これが今の命であり、また未来の命が約束されているということで、延長線上なんですね、天国というのは。何かこう今の地上で何かこうやっててですね、こうスパッとこうイエス様によって取られてですね、天国に行って、ああいいところに行ったということではないわけで、私たちはこう続いているんだということを知っていく必要がある。そしてパウロがこの言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値することです。私たちはそのために労使、また苦心しているのです。で私ずっとこの手紙を、学んでこうやって教えていってるわけですけれども、基本的に同じことしか言ってません。でもいろいろな形を変えて、さまざまな問題に対処しているのがこの手紙であり、また極端というか福音書もそうなんですね。そして使徒行伝もそうだと思うんですけども、ある一定の神学があります。 で何かを意識しながら話してるんです。特に手紙はそうなんです。つまりそれだけ苦心して祈って労して手紙を書いて、いろいろ時間とエネルギーをものすごくパウロたちが、他の人たちもそうですけども、費やしていながらこういうことを話しているわけなんですね。ですから私たちもこの苦労の産物をいただいて今いるわけなんですね。ですから私たちも現代にこれを当てはめていかなければいけないわけなんです。そしてそれは全ての人々、ことに信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。これらのことを命じまた教えなさいですね。こういろいろ苦労とか、労していることはあるんですけれども、その中にあっても私は生ける神に望みを置いています、神様に信頼しています、その中にあって生きていくことができる。そしてこの神がですね、全ての人の救い主、特に信じる人の救い主として書いてあります。全ての人の救い主というのはイエス・キリストが死なれたのが全ての人のためなんだということです。一部の人のためではなくて全人類のため。神は御子をなだめの供え物として、全世界のなだめの供え物かな、第一ヨハネに書いてますけれども、私たちの罪のための、私たちの罪だけではなく全世界のためのなだめの供え物だというふうに書いてあります。けれどもイエス様は、呼ばれるものは多いが選ばれるものは少ないと言われたんですね。実際にイエス様を信じる人は少ないんだということです。つまり救いを自分のものにしている人たちがこのことに信じる人々の救い主というふうになります。そしてパウロは次からこの教えていることだけではなくて教えている人ですね、教えている人に対する教えって言ったらいいでしょうかが、を話しています。年が若いからといって誰も軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。テモテは若い牧者でした。おそらく30そこそこであったと考えられます。そして教会でしばしば起こり得ることがテモテにも起こっていたわけです。年が若いということで軽く見られていたんですね。で、私は若いので、私自身が若いので、私よりも若い牧師って一度しか見たことないんですね。仙台に故郷に戻った時にですね、20何歳かな、5歳か6歳の人ですね、いや非常に大人びた方でですね、私は軽く見るなんていうことは到底できないような方だったんですけれども、おそらく私も年を取ったらですね、若い牧師さんっていうのをもっと見ていくと思うんですけれども、おそらくこの軽く見るということを行ってしまうと思うんですね。その誘惑っていうかが起こると思うんです。で、それはですね、なんで軽く見るっていうことが起こってくるかというと、この教える牧師に対する、牧師についての霊的職務の理解を履き違えているところから起こります。牧師の霊的職務を履き違えているんです。第一に、牧師はその人生の経験によって測られるものではなくて、人々をキリストに導き、キリストがその人のうちに形作られるべく御言葉を解き明かしていく務めにいる人なんです。プロフェッショナリズムなんです。つまり例えるとお医者さんと同じです。若い医者のところに診療に、病院に行ってですね、若い医者に診療してもらいます。処方箋を出してもらいます。あなたは若いんだから、私の体のことなんかわからないよって言ったら、ちょっとおかしいですよねでも牧師に対してそれをよくしてしまうんですね。混同しちゃうんです、人生の経験と職務を。例えば結婚カウンセリングをしてですね、年上のこの夫婦のですね、結婚カウンセリングをして、例えばその人が特に独身だとしたらですね、牧師は独身だとしたら言われるかもしれません、あなたは私たちのことが分かってないのよ。でも牧師はただ御言葉にはこう書いてありますよっていうことをですね、 話している、それが務めなんですよ。プロフェッショナリズムなんですよ、それが。でそこを勘違いするから、この軽く見るということが起こってくるわけですね。で2つ目は、牧師の資質っていうのは他の信者と変わらないんです。というのは年数が問題ではないんですね。経験している年数ではなくて、主との実質的な歩みなんですね。これが大事なんです。何年生きてたかということではなくて、その歩みをいかに深く持っているかという、つまりいかに成長、自分を成長させているかということが問われてくるわけですね。そこでパウロは、このこと模範になりなさいと言ってるわけです。言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。これはまあ一人一人の信者にも当てはまると思うんですけれども、特に教えてる人が当てはまるわけですね。言葉というのは文字通り言葉ですね。下品なこと、汚らしいことですね。この一つ一つの言葉、慎む必要があるわけですね。そして態度、これは行い、振る舞いですね。愛、これは人々に対する応答です。何かこう言ったり行ったりするときにですね、どういう態度を持って、何か言われたりしたときにどういう態度を持って接しているかということです。次、信仰は神様の御言葉とか約束に対してどれだけの信頼を持っているかということですね。純潔というのは罪とか悪の誘惑に陥ることなく純潔を保っているかどうか、これらについて信者の模範になっているということです。でここでの信者の模範なんですけれども、信者に対する模範と言い換えることもできるし、または信者についての模範と言い換えることができます。信者に対する模範というと、他の信者の人にですね、模範を示すということです。で信者についての模範というと、まだイエス様を信じてない人たちに、信者とはクリスチャンとはこういう人なんだという模範です。ですね。で、このどちらもですね、当てはめることはできます。ここにおいてですね、言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。そして次の説に行きますが、私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。これが教会のですね、行われていなければいけない活動ですね。聖書の朗読です。私たちも先ほど読みましたけれども、公の場で読んでいくですね。これは必要なことですね。ただ読んでいく。で、これは実は当時のユダヤ教の街道、シナゴーグの中で行われていた習慣でした。イエス様が出て行って、イエスもラビでしたからですね、このイザヤ書を渡されてこう読みましたよね。でこれが実現しましたって言ってですね、私がメシアだということを宣言したんですけども、読んだわけです。でパウロもラビでしたから、これ持ってってですね、そして読んだ後に進めをしたわけですね。でこれが初代教会の中にも踏襲されていったわけです。聖書にも書かれていることですから、今私たちも踏襲していくべき習慣なわけですね。朗読するというのは大事なわけです。宣言していくことですね。そして進めは、この書かれていることを当てはめていくことですね。生活の中で当てはめていくわけです。ですからパウロも、じゃあ進めをお願いしますって言われて進めをしたわけですよね。で教えというのは、ちょっと難しい言葉を使うと教理と言ってもいいかもしれませんね。聖書の教え、これを専念しなさいって言ってるんです。専念しなさい、聖書に専念するということですね。で次に、長老たちによる安守を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。聖霊の賜物を彼は受けたんです。テモテがね、長老たちからこう安守こう手を置いてですね、こういたときに、受けたんです。で予言がこう長老に与えられてですね、そしてその予言を語ったら、このテモテがこういう務めがあるんだということを語られたと。そしてその務めを行っているわけですね。でこのようにですね、賜物、聖霊の賜物が与えられます。で聖霊の賜物は用いないと廃れていきます。耕していかなければいけません。私もこのようにして教えていますけれども、もし教えることをやめたら どっかで廃れていくと思うんですとかですね、他にもこの御霊の賜物とか威厳とかですね、他にもこう癒しとか、なんかあの第一のコリントの12章のところに書いてありますけれども、その他の賜物も皆用いていくことによって積極的能動的にこう使っていく必要があるんですね。でこれがですね、あのこのテモテのようにいろいろ反対にあったり、自分が何かしたくないことがあったり、あのこう本当に嫌なことが起こったりするとですね、もういやってこういうふうになってですね、あのやめたくなったりすることがあるわけです。でもパウロは今励ましてるんですね。これがテモテの第二の手紙でもっとたくさん励ましの言葉が出てきますけれども、それを軽んじてはいけないんだ。これはですね、権利じゃないんですね。聖霊の賜物を用いていくっていうのは義務ですね。義務なわけです。そしてこれらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。まず予言が与えられて、聖霊の賜物が与えられてですね、そしてその務めの中に心を砕いてしっかりとやっていきなさい。でこれがすごく大事ですね。専念していく、しっかりとやっていくということです。教えることって地道な作業ですね。ちょうど母親が子供たちに食事を毎回整えるようなもので、一見退屈な作業に感じますけれども、決して欠かすことができない作業でもあるわけですね。そうですね、子供は死んじゃいますから、あの食事やんなきゃ。でこの教える務めによって教会全体が立て上げられていくわけです。で牧師の人でもですね、この教会の外でいろいろと話す機会があって、礼拝でさえも他の人に任せてしまうとかですね、例えばイスラエル旅行があるとか何だかとかですね、いろいろあってですね、こういろいろなものに出てって、実際の自分が牧している教会できちんと教えていないということはここに抵触してしまうわけです。しっかりとしてやりなさいと、自分が与えられた飯と賜物があって、その中に先進しなさい。そしてあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。この言葉はですね、ギリシャ語で兵隊が、このある兵隊がですね、この前線のところで、ここでこう、みんな戦争のこと知ってますか？あのこう対決点があるわけですね。これ要塞って言ったらいいでしょうかね。対決点があって、そこで対峙して勝つと、ただ勝つだけじゃないんですよね。どんどんどんどん急に開かれていくんですよね。そしてその時にもうここまでやったんだからっていうふうに止めるとまずいんですよね。戦争ってもっともっと先に進んでいかなきゃいけないんですよね。でとことんまで進んでいかないと、ま、こっちに戻されてしまう。でそういう状況があるわけなんです。でこのギリシャ語の中でこの兵隊がこのラインをですね、拡大させていくんですね。そして、あ、他のそのところにあのこの駐在している兵士たちが、あ、こっちに行けばいいんだっていうことが分かってくるわけです。明らかにされるわけですね。で使っているギリシャ語というのはここなんです。あなたの進歩は全ての人に明らかになる。つまり他の人たちが、あなた、テモテがね、あなたがこれに専念してたら、どんどんどんどんあなた自身がですね、この成長していくし、成長していくとそれが信者の模範になっていくし、そして実際に教会の中で何をすべきかということが分かってきますよっていうことなんです。それが今ここで話していることなんです。そして16節、自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人々をも救うことになります。でここで言っている救うというのはもちろん霊的救いのことではありません。もちろんそう違いますね。ここで言っている救いというのは4章の1節に戻ります。惑わしの霊、悪霊の教えから救われるということです。私たちがこの救いを得るために必要なこと、それが自分自身に気をつけて、また教えることに気をつけていくということ。そして面白いのは、教えることに、丹念に教えることに努めていくと、あなたたちもここから気をつけなさいと言ってですね、こう教えていくとですね、それは聞いている人たちを悪い教えから救い出すだけではなくて、教えている本人もそれによって救われていくんだということなんです。 でこれがとっても面白いなって思うんですけれども、教えて救われなきゃいけないって、その救おうと思っていろいろ教えていく中で自分もどんどん前進していって、そして自分も教えて救われていくということです。でこれがですね、このちょうどなんて言ったら、教えの運命共同体って言ったらちょっとなんか分かんない、いい言葉が出てこないんですけれども、この悪い教えとかいろんなこの悪霊の教えっていうのがこの終わりの時代にすごいたくさん出てくるんですけれども、それにですねから惑わされないで信仰から離れることがない、その方法というのは今私たちが読んだものだと、信仰の言葉がありました。そして良い教えというのがありました。養われていくということ、霊の鍛錬がありました。そしてここで言っている信者の模範ですね、信者の模範というのがありました。でその中で専念していくことによって、私たちは救われていくのだということです。ですから教えのミニストリー、教えの務めというのがまさに信仰の戦いの武器であることを私たちは今知ることができました。一見単純です、淡々としてます、地味です。でそこから離れたくなります、かったるくなったり、だって食事作るのもめんどくさいってカップラーメン食べてしまうぐらいですからかったるくなりますね。けどもこれが大事なんですね。そうすると